そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
さあ、今週こそは、
うん、
リスナーの皆さんに、
うん、
胸を張って聞いててよかったねと言える。
お、
まあ、といってもですね、うん、僕らがどうこうってわけではないんですけども、うん、この番組をはじめとしてですね、そんなプロジェクトという、ね、チームで我々ポッドキャスト番組いくつもお送りしておりますけれども、
はい、
iTunes とかでね、あるいはホームページサイトの方から無料で聞くこともできますし、
うん、
もう一方でですね、有料版ということで audiobook.jp さんからも配信してるんですよね。
はい。
で、その audiobook.jp さんが、
うん、
何をちまよったか、プレゼント企画というのをですね始められまして、
おー、
何ですか、よくタイトルも分かってませんよ。私、聞き放題のポッドキャスト番組の感想をツイートしようっていうキャンペーンですね。
はいはい、
これをですね、もう商品から言いましょうか。なんかね、
うんうん、
AirPods Pro 当たるそうですよ。
お、欲しい、私が欲しい。
AirPods Pro ってあれでしょ、Apple が出してるワイヤレスイヤホンなんでしょ。
そうなんかノイズ、それのいいやつ、
キャンセリング機能もすごいんでしょ。
うん、
なんかそれがね、もらえるらしいですよ。あなたはもらえちゃうのかな。
え、いいのかな。
これね、audiobook.jp に聞き放題プランっていうのがありまして、
はい、
これはね、ポッドキャストだけではなくていろんな本の朗読なんかも聞けるんですが、
うん、
これに登録していて聞き放題プランの方 でキャンペーン対象のポッドキャスト番組を聞いて感想をツイートすると、
うんうんうん、
もう自動的に応募したことになって、
お、
ね、ただし、勝手にツイートするわけではなくって、
うん、
ですね、アプリの方から、
はい、
キャンペーン対象番組っていうのをクリックしてもらって、
うんうん、
でその番組聞いて、でリンクが貼ってあるんですよね、番組説明のとこに。
ああ、はいはいはい。
でそこを押すと自動的にツイッターのアプリが立ち上がってハッシュタグも乗っかってて、
うん、
で、
うん、
そこで感想を書いてもらえればご応募ってことになりますので、うん、
なるほど
ね。え、これで、で下平さんもツイートしていただければ、
うん、うん、分かりました。
どうします、本当に当たっちゃったら。
え、それは嬉しいに決まってるじゃないですか。
あのね、リスターさんに還元しましょうよ。うっかり当たっちゃったからプレゼントってやりましょうよ、もう一回。まあまあ、そんなことはないとは思いますけども。でですね、普段ね iTunes とかから聞いてるから関係ないやと思われる方もむしろチャンス。
お、むしろ
聞き放題プランですね、audiobook.jp さんの、はい、
うん、
初回登録1ヶ月間無料ってのがありますんでね。
うんうんうん、
そのもしかしたらそれに登録して1ヶ月間無料で聞いてる間にこれやっていただければ、
お、
全くもって無料で AirPods Pro が
なんと
悪いことをまた考える。しかもですね、そんなプロジェクトのホームページ、はい、サイトからね、
うん、
無料登録していただけると、聞き放題プラン登録していただけると、うん、なんとですね2ヶ月間無料っていうコードがねありますので、
お、
それもですね利用していただいて、
お得、
そうするとそんなお得なものがね、で、
うん、
他にもね各番組からもプレゼントがあるんですよね。
はいはい、
ね、我らがリーダー竹内さんがやっている、うん、そんなことないっしょが、うん、まあね、プレゼントが、あのね、皆さんね、ホームページ何ですか、 audiobook.jp さんのキャンペーンページですか、
はいはい、
これですね見ていただくと、うん、そんなことないっしょのプレゼントが割れ目立ち、
うん、
ね、まずね、番組オリジナルステッカーとかってのはねよくあると思うんですよ。
はいはい、
そんなことないっしょ、もう番組オリジナルステッカーでしょ。それからね、チーロさん、チーロっていう、うん、IT 機器メーカーがありまして、
はい、
そこからですねモバイルバッテリー、
うん、
のみならず、
のみならず
ワイヤレスイヤホン、そうですよ、だからオリジナルステッカーとモバイルバッテリーとワイヤレスイヤホンのセット、
なんですって、
これをしかも3名様に、
お、
大 竹内さんがねこう無理ってもぎ取ってきたらしいんですよ、チーロさんからちょうだいって言って、チーロさんも気軽にねいいよって言ったらしくって、これがですねそんなことないっしょの番組を聞いてで、はい、ツイートしていただけるとそんなことないっしょの方からこうもらえるっていうかね、うん、番組内のプレゼントってことになるんでしょうか、うん、
はいはいはい、
あくまでもねあのオーディオブックさんを通じてのプレゼントになりますんで、
うん、
あのメールでねプレゼントちょうだいってもダメですよこのキャンペーンに乗っ取ってその番組枠のプレゼントとして差し上げられますからね、
はいはいはい、
それからですねそんな理科の時間 B、
うん、
こちらからですね星座早見キーホルダーとステッカー、
へえ、
これかわいい、星座早見キーホルダーなんてあるんですね、
うん
うん、さすが理科の番組ですよ、なんかねメッセージもなんかついたりなんかするかもしれない、ね、なんていうね、それからですねそんな美術の時間、
はい、
ラチさんがやってらっしゃいますけども、
うんうん、
こちらからですねポストカード3枚、
お
ポストカードが3名様って言った方がいいのかな、3名様、
はいはいはいはい、
これもですねもしかしたらラチさんからメッセージが出る、
お
ね、っていうようなことが、あるかもしれませんよと、はい、雑貨店からですよ、
はい
ね、雑貨店はですねまずはですねアルカ神社さんの、うん、ご存知ですかアルカ神社さん、あのパンダグージでおなじみの、
はいはいはい、
ね、あのネギの方がそうなんですよパンダの、ね、ヘッドをかぶっていろんなあの神事を行うという大丈夫、はい、っていう神社ですけども神奈川県の海老名市にありますアルカ神社さんのですね、
はい、
パンダ宮司のイラストが書いてあるサコッシュ、ちっちゃいバッグですね、
かわいい、
これがまず1名様、
絶対かわいい、
かわいいですよ、それからですね同じくアルカ神社さんのレッサーパンダ宮司っていうのもいるんですね、
なんか見たかも、
レッサーパンダ宮司のトートバッグ
お
これも1名様、
はい、
それからですね、おなじみポリゴンピクチャーズさんからもぎ取ってまいりました、
はい、
デビウスっていう作品がありましてね、
はい、
これはですねネットフリックス限定配信なのかな、
うん、
ですね体に機械を埋め込んでその機械を、まあ、腕とかねに機械を埋め込んであってそれを使ってボクシングをするっていうそういったね、うんうんうん、世界観のお話、これね、デビウスってね、うん、残念ながら僕見てないんですよ、ネットフリックス入ってないもんだから、
あ、
ね、お金がない、
見ましたよ、
ね、
見ましたよ
見ました、
見ましたよ、面白かったですよ、超スポコンですよ、
あーちょっとうん、僕はねネットフリックス入って、ね、見られてないんです、なんとかしてみたいだと思ってるんですが、
はい、
聞いたところによるとね、いろんなところから情報を拾い集めていくと、うん、どうもね表情がすごくいいってことを聞いたんですよ、
うんうん、
ポリゴンピクチャーズさんっていうのはね CG でアニメを作っていくってことが主な仕事になってるんですが、はい、スターウォーズなんかも作ってます、それからトランスフォーマーなんかもね、うん、作ってらっしゃりしたりして、うん、で、
はい、
今回レビウスっていう作品作られていろんなとこからね表情が CG であんなに良くなるのっていうのを聞いたんですが、
うん
う
ん、
どうですか、
すごかったですよ、
いやそうなのか、うん、みたいな、そのレビウスの
はい
ポスター
を、
ただのポスターではございませんよ、
はい、
サイズが B1 です、
お、でかい、
縦がですね1メートルを超えるっていう横が70センチを超えるっていう、
うん、でかい、
ポスターでかいですよ、
いわゆる反則用ってやつですね、
そうです、それからですねサウンドトラック CD、
うん、
これをセットにして3名様、
お、
どうですか、雑貨店要素が一切ない
ない本当だ、
どうしましょう、ポスターに我々のサイン入れましょうか、ポスターに我々のサインを入れて価値を、
もったいない気がする、
価値を半減させてみせるっていうそれはやりません、それはやりませんので、その代わりにそうですね、じゃあ和田としもならさんのそんなプロジェクト名刺を、
はい、おお、そうですね、
嫌でも何でもつけましょうかね、うん、それはいらんって言われても、
無理やり受け取っていただ
けるということでじゃあね、もう一回整理しますと、アルカ神社さんのパンダ宮司さんサコッシュ1名様、アルカ神社さんのレッサーパンダ宮司トートバッグ1名様、
はい、
それからポリゴンピクチャーズさんのレビウス B1 サイズポスターとサウンドトラック CD、このサウンドトラック CD もですね販促品ですからね、はい、販売促進品ですからね、サンプルとかって書いてあると、だからあんまりこそ表に出ちゃったらいけない、ね、っていうのを、3名様セットでお送りしますので、はい、ね、各番組そんな雑貨店ならそんな雑貨店聞いていただいて、
はい、
でキャンペーンツイートしていただいて、そうすると、うん、その番組枠でのプレゼントってことになりますので、
はい、
ぜひともですねご応募、ご応募っていうのかな、ツイートいっぱいしてみてください、
うんうんうん、
そうするとねいろんなところで共通のハッシュタグもつきますんで、ツイッターでね、
はい、
そうするとあこんな番組もあるんだとかこれ聞いてみようとかっていうにしてまた新しい番組が発見できるかもしれませんので、
うんうん
ね、ぜひともツイートしてみてください、
はい、
さて下平さん、
はい、
このレビウスのですね、
うん、
B1 サイズポスター、
はい、
でかいんですよ、
うん、
バカでかいんですよ、
はい、
どうやって私は手に入れたと思います？
どうやって、
郵送するとですね、はい、えれいことになるんですよね、
うん、まあ確かに、
というわけでですね、
はい、
直接ポリゴンピクチャーさんからもらって
きた。ええ
じゃどうやってもらってきたかというとですね、
はい、
ベビウスとはまた別にですね最新作といたしまして、
うん、
今ですね空挺ドラゴンズっていう作品をやってるんですよ。
はいはい、
こちらはですねネットフリックスの方ではもう全12話配信完了してるんですが、
うんうん、
フジテレビプラスウルトラ枠深夜枠ですね、
はい、
こちらでは配信日の今日が最終回じゃないかな
お
という状態で今ですね空挺ドラゴンズってのやってるんですね、
う
ん、で空挺ドラゴンズのですね監督さんがですね吉平タディ忠宏さんとおっしゃいまして、
はいはい、
私ちらっと面識が以前からございましたので、うんうん、監督一つインタビューできないですかねって言ったら お待ちしてますって言われちゃったので、
どんだけ。
で今回ですねポリゴンフィクションさんにまた伺いましてお話を伺ってまいりました、
はい、お
じゃあその様子をこの後聞いていただきたいと思います。
はい、
それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
ダメだっつってるじゃんあんたよーしいいんじゃないかな。
いいなポスター
ダメだって言ってるでしょじゃあ僕がそれを見て
うん
ハガキかなんかに書いて送りましょうか僕の
ぜひ
僕の絵心は
超リアルなやつでお願いします
そんな雑貨店。雑貨店リスナーの皆さんこんにちは。店長の和田でございます。本日私はポリゴンピクチャーズさんにお邪魔いたしまして、フジテレビプラスウルトラで好評放送中空挺ドラゴンズの吉平タディ忠宏監督にお話を伺いたいと思います。監督よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめまして、空挺ドラゴンズ監督のタディです。
まずはですねリスナーさんに向けて僕の方からちょっとだけ監督のこれまでのお仕事というか、はい、監督どんな方かっていうのをお話しておきたいと思うんですが、まずはシドニアの騎士、これテレビにも映画にもなりましたけども、こちらで編集とか演出、
はい、
役監督、それからアジンですね、
はい、
これも撮影監督、
一瞬だけというか立ち上げの時だけ関わらせていただいて、はい、でなので劇場版ではクレジットに載ってたりしますけど、うんうんうん、テレビ版では載ってないんじゃないかなという感じですね。
その後もブラム、私あの幕張の方までお出かけしてきまして、あの時初めてお会いしまして、
はいはい、
その時もですね皆さん知ってますあのですねサインいただいたんですよ。優しくねよろしくって言ってくださって、その時からずっとファンです。でゴジラ怪獣惑星シリーズで、はい、私神奈川県に住んでるんですが、
はい、
丹沢山系という、はい、西の方に山並みがありまして、はい、そこを数万年後の世界ですか、はい、ぐっちゃぐちゃにしてくださって、
あれは瀬下監督があそこだっていうので、じゃあ僕はロケハンに行って、いや壊すならあそこだなと。
ロケハンしたのは監督なんですね
あの僕自身もやっぱり行かないと、まあ、コンテワークだったりだとかカメラワークとかスケール感が分からなかったので、うん、それこそは丹沢湖のあたりとかを見ていて、うん、ああこの辺の溝とかこの山あいのところだったら最後のそのトラップを仕掛けられるかもなみたいな、
うん、壊しがいがあるなと。
壊しがいがあるなって言って変ですけど山丸ごと行ってましたね。
あ実際にいらしていただいたんですね、はい、そして今回空挺ドラゴンズで初監督と、
はい、
じゃあですねその辺からお話伺っていきたいと思うんですが、いいですか、素人からすごい質問が出ますよ、
はい、
あのアニメーションの監督ってどんなことをなさるんですか、
はい、すごい質問が来ましたね。
あの映画とかドラマ実写だったらば、はい、こういう演技しようとかっていうのを指示してるんだなってことはなんとなくわかるんですよ、はい、でも
アニメの監督ってどうやってそういう指示を出していったりするんでしょう。
はい、まあポリゴンピクチャーズの場合は CG スタジオなので、はい、ちょっと普通の作画のアニメ と、違う部分みたいなものもありますけど、基本的には監督になって最初の立ち上げって、はい、脚本作りですね。
脚本作り、はい、
各でシリーズ構成というものがありまして、うん、各話数でどんなことをやっていきますよというようなあらすじを作っていって、でかつ、まあ、このシリーズは12話になりましたけど、12話を見終えた後に感じてもらうことは何だろうかだとか、一貫したテーマは何だろうみたいなこと、その連載されている漫画で途中で12話で終わるってわけいかないですから、どういうふうにゴールに向かっていくのか、そのために第1話はどういうふうにあったらいいんだろうみたいな、そういうまず構成をしっかり練り上げていって、であとは実際にその脚本ですね、アニメ用のアレンジであったりだとか、あるいはこの場面ではこういうことをもっとしていったらいいんじゃないだろうかとか、このセリフの印象を強めたいんだみたいな、そういう意味で言うと、その脚本作りっていうのはもちろん書き足すこともありますけど、そのすでに音楽で言ったら作曲されているものに対して指揮者がどう演奏していくのかを表明するような、
なるほど、
そういうビジョンを、まあ、制作チームと共有していくと。でその間にという大体並行してやるんですけど、キャラクターのデザインであったりだとか、あとは背景ですね、今回空をどんな風に見せていくのかだとかっていうような、映像作りの基礎になるデザインっていうのをやっていきます。で脚本終わりますよね、
はい、
そうすると今度はこうコンテワークに入っていくわけですけど、まあ、実際にその根底はどういうカットワークでいくのか、今回の作品の表現したいスタイルはどんなものなのかみたいなことを定義して、まあ根底をいつも書いていただく方にお願いしたりだとか、あるいは自分自身で担当したりしながら進めていくと。なんかもうやること山ほどあるんですけど、
じゃもう全部なんですね本当に。
そうですね、その手を動かす場面っていうのは非常に少ないとは思うんですけど、全部を包括的に見ているというか、例えば音楽に関してもこういうテーマの音楽でこういうアレンジだったり、こういう方向性、こういう楽器使ってほしいなとか、そういうことも全部含めて最初にその発言をしていく、作りたいものを前面に押し出していくっていうのが監督の仕事なので
。ああ、音楽今お話してましたけども、横山まさるさんが作曲なさってらっしゃる、はい、で今回ですねフィルムスコアっていう方法を取られたんですか。はい、
通常テレビシリーズの楽曲っていうのは、はい、その汎用曲というような言い方をするとあまり良くないのかもしれないんですけど、30曲とか40曲さまざまな場面に合うような楽曲を書いていただくんですね。悲しい気持ちの時の曲とか、あるいはこう戦闘始まるぞという時の曲とか、仲が悪くなってきた時のような不穏な空気を感じさせる曲だとか、あるいはハッピーな感情の曲だとか、感情であったりだとか、あるいはその場面に向けて、曲を先に書いていただくっていうようなスタイルが、通常のアニメの作り方です。で一方映画の音楽の作り方っていうのはまさにフィルムスコアという名前がその通りで、フィルムに対して出来上がった映像に対して音楽を当てていきます。で音楽を当てるというのも、まあ、実際に曲を書くところから始まって、今回の場合は岩波音響監督が相当細かくやってくれて、カットいくつからカットいくつまで音楽 でカットいくつまでは悲しみであり、カットいくつからはなんか盛り上がっていて、カットいくつでこうなってみたいなことまで指示をされて、そのエピソード専用の曲を書いていただくと。
エピソード専用の曲、
はい、でさらにそれを演奏するときに、まあ、僕は立ち会いはできなかったんですけど、横山さんはまあ世界各国でレコーディングをされたりだとか、ネット越しでリモートレコーディングみたいな、なんかテレビの CM でやってるじゃないですか、ニューヨークでサックス吹いてますみたいな、日本ではなんか太鼓叩いてますみたいな、ああいう感じでやられたらしいんですけど、実際にそのジブリさんとかのメイキング見ると映像流しながらオーケストラの人たちが曲弾いてるじゃないですか、っていうことと同じように空挺ドラゴンズでもその時点で出来上がってる映像を、見ながら演奏されたと。なのでかなり感情豊かな楽曲も演奏もドラマに寄り添っているものになっていると思います。
ぱ普通はそういう手法って取らないですよね、はい、時間もかかるしコストももしかしたら大変かかるかもしれないし、
はい、苦行でしかない
苦行でしたか
というと変なんですけど、音楽を作るタイミング、うん、音楽作りってその作曲であったりデモの状況からデモを書くところが始めると、やっぱりこれって1ヶ月2ヶ月とかの単位ではなくて、うん、数ヶ月出せれば半年とかかかって出来上がっていくわけですね、うん、で40曲50曲とか書いていただくっていうことも考えると、ものすごい労力があることなんですけど、うん、そこに映像を全て間に合わせるっていう編集も、これが本番の編集ですっていうものを作っていくってい
う、そうですね、上がってないと合わせられないですもんね、
ことを考えると、でましてやそのアニメのトレンド流行りみたいなものも考えると、うん、リリースが遅くなればなるほど鮮度が悪くなっていくっていうのを両立させるためにではないんですけど、監督が死にそうになって早めに編集をしていくみたいな
でも、ね、その分こう画面というよりもこう登場人物たちの感情に寄り添った音楽になってるような僕は気がしたんですね、
はい、
もう最初失礼ながらですね1話目を見た時に、はい、この作品はどこに自分の中のポケットのどこに入れればいいんだろうって迷ったんですよ、はい、のポリゴンピクチャーズさんっていう名前ももちろん伺ってましたし、はい、ドラゴンズでしょ、
はい、
で空を飛ぶじゃないですか、空挺だから、はいはい、そうするとあ冒険者でドラゴンと戦ったりするやつなのかなと見始めたら、はい、あれちょっと違うぞと思い始めまして、
は
い、
そう言ってもらえると一番嬉しくて、狙ってたのは、ジャンル分けされない、
うんうんうん、
変なラベルをつけられないっていう作品作りをしたくて、今回は例えばもうファンタジーだぞっていう風に打ち出してしまったら、うん、ファンタジー嫌いの人は今は見ないわけです、そのワンクールに30本40本とかアニメ作品があるので、で皆さんの視聴していただくアニメを見る時間っていうのは無限にあるわけじゃなくて、生活の中のその何時間とか人によってもちろん違うと思いますけど、ワンクールに何本アニメを最後まで見てくれるんだろうということを考えたときに、安易に、これはこういう作品だからというふうに思わせないっていうようなアプローチで、下手したらそのオールジャンルぐらいのつもりで、これは一体何なんだというような作品作りをしよう、
異世界といえばもちろん異世界ではあるんですけども、ただ見ていくと、あこれは人間関係とか、はい、人間の方のドラマを見せるために、はい、ドラゴンっていう、まあ、舞台装置って言っちゃったんですけども、はい、そういった生物とか、はい、それから飛空艇っていうものを出してきて、そこで繰り広げられる人間模様を描きたい作品なのかなと思って、はい、そこからストンと腑に落ちた感じがします、
はい、そうですね、実際に本当にその通りで作ってあって、でましてやその竜がいる世界というものを、うん、いかにそのリアリティを持って見てもらうかと考えた時に、うんうん、なんだろう、その竜が生きているからこそそこにある文化であったり、うん、思想であったり、うんうん、あるいはその対立みたいなものもありますよね、うん、その例えばそうだな、動物愛護をしている団体もいれば、うん、愛護で例えばご飯だったらビーガンみたいなことをやっている人たちもいれば、いやいやそういうの関係なくて美味しいものを食べようよみたいなとか、さまざまなグループ、うんうん、コミュニティが形成されていて、その中でその竜を取るっていう立場の主人公たちはどういうポジションに置かれてるんだろうかっていうのを宣言するのが第一話、
うん、
で普通第一話って、うん、主人公たちって受け入れられていたりだとか、
そうです、ね、
あるいはこう旅立ちだみたいな感じで惜しまれて出てたりするんですけど、うんうんうんうん、来るといきなりおろちそりなんか止められねえよ、縁起が悪いみたいなことを言われたりだとか、あるいはまあ竜早く取ってこいよみたいな、うんうん、市民の方が正義、マジョリティになっているので正義で、あくまでオロストリたちはアウトローなんだというか、社会からのはぐれ者みたいな、下手したら落ちこぼれ集団みたいな、そういう描かれ方からスタートしていくっていうことをやっていくことも含めると、やっぱりこれは簡単な、その主人公たちがすごい圧倒的な能力で竜を倒していくようなお話ではないということも伝わっていくのかなと、
うんうん、しかも登場人物メインだけで19人もいるじゃないですか、
はいはい、
でそれぞれがやっぱり個性のある演技、はい、動きも含めて、それから声の演技も含めてやってると思うんですね、はい、この辺なんかはご苦労された点はあるんですか、
はい、それはもうというか、まず脚本の段階でもその19人の名前っていっぺんに覚えられるのって学校の先生ぐらいだと思うので、一人ずつキャラを覚えてもらうための構成っていう風にアレンジしていたりします。毎週 3,4 人ずつ覚えていってくれたらいいな、 そういう意味で5話までは非常にちょっとスローなテンポで、各キャラクターが活躍するようなエピソードを挟みながらやっていくっていうことをやってますね。でそういうことをしていくと、今度各キャラごとの性格であったりだとか、あるいはその現在地点、そのキャラクターがどういうものを目指してて成長していって、今どういう状況にあって、将来どうなりたいんだろうみたいな、各キャラクターのキャラクタープロットみたいなのも全部用意したという。でこのシリーズが終わった時にこのキャラクターこうなってるよみたいな。
うーん、確かにあの若い子たちが中心には出てき始めるので、最初、はい、であじゃあこの子たちの成長物語かなって思うと、中堅どころの、はい、まあ、主人公級のミカですとか、はい、バナベルとかっていうのも活躍するし、はい、その周辺にいるもっと大人たちっていうのもスポットが当てられて、はい、これはただ単に成長していくではなくて、はい、群像劇として見ればいいんだなっていう感じをとっても受けたんです、
はいはい、まさにその通り で群像劇の今回の仕掛けは3世代のお話だと。その一番最初はその夢を持っているような、うん、あの将来に対して疑いを持ってない純粋な思いで物事を見れる滝田であったり次郎みたいな世代がいますと。で一方でちょっと青年になった、大人になり始めている、あるいは大人に なりかけみたいなミカとかバニーとかが、今のなりたかった未来の像に対してギャップがあるところからスタートしていて、で悩みも抱えていたり、あるいはその対立を していたりだとかします。でもうちょっといくと夢を諦めたような世代というか、今の暮らしが良ければいいんじゃねえかみたいなポジションで、あのおおらかなギブスだとかクロコみたいな人たちがいるんですけど、滝田がその中に入っていくことで各世代に様々な変化が起きていくっていう意味 でそれがポジティブな変化であるっていうのをこの作品作りのテーマでしたね、
うん、そうなんです。ギブスとか、ね、クロッコが、ね、かっこいいんですよ。
かっこいいですよね、
おっさんが、
はい、働くパパはちょっと違うんです。
そうなんですよ、あの頭髪を気にしたりするシーンもあったりしますけども、はい、その後ろ側でその背後でこう若い者たちを支えていくっていうか、はい、どっしりと構えていて受け止めてやるっていうような姿もとっても見えるので、あこれは人間関係重視して見ていった方が面白いんだろうなと思って、そうやって僕見返したんですね、また、はい、そうするとですね、絵作りで、はい、えらい細かい演技やってるなと思ったんですよ。
そうですね、
あの目だけちょこっと動いて、はい、これはですね、はい、メモってきたんですよ、あの、ね、はいはい、バニーバナベルがですね、はい、目だけちょこっと動くっていうシーンが
山ほどあると思
います、ね、あったりするんですよ。でそういった細かいのって、はい、あの手書きのアニメ、僕も手書きのアニメ もちろん大好きなんですが、はい、それでやろうと思うと目をアップにして動きましたよっていう記号的にやらなくちゃいけないところだと思うんですが、はいはい、CG だと本当に引きの絵でも目の動きがピクッと動いてっていうのができるので、はい、その辺は、は
い、エラーじゃなければいいんですけどね。
エラーじゃないと思います。
それそれに各世代仲間であるっていうのがすごく大事で、ものすごい意気投合している仲間でもなければ、うん、当然偶然同じ船に乗り合った、うん、意見の対立もしていれば、うん、あるいは仲のいい人たちもいる、うん、でもなんかもう腐れ縁だみたいな、うん、その中学校高校時代のクラスメートみたいな、うん、そういう感覚だと思うんですけど、うん、が、ちゃんとね見てるよ、うん、あの滝田が何かと孤立したりしてるとき、うん、あるいはなんか美香が変なことしてるとき、うん、そういうとき次郎が何かこう若気の至りでですね、うん、あの感情的な動こうとしているときにちゃんと見てるよっていうのは、あの映像作りの中に監督として込めたメッセージというか、うん、なので何のためにこのカットがあるんだろうっていうのを見てるときに、大体年上の人が年下の人を見てるみたいなシチュエーション、うん、見守っている、口は出さないけれど、うん、なぜ仲間だから気にはするんだみたいな、うん。
でこの作品ってネットフリックスでも配信して、はい、もう全話配信しているんですね、はい、僕は地上波で見てるので、地上波テレビで見てるのでまだ最後の方まで行ってないんです、はい、今日時点で11話が放送されるんですよ ね、はい、だから僕エンディングとか知らないんですよ、
はい、
でもねネットフリックスもちろんとっても便利だと思うんですね、はい、でも意外と小さい画面でスマホとかで見てる方多いと思うんですよ、はい、僕はねこの作品大画面で見た方がいい。
そうですね、なんか劇場クオリティになってしまいました ね、
あの細かい演技が入るし、はい、空の壮大さがすごいんですよ、はい、雲綺麗だし、で風をとっても感じる作品だし、はい、でさっき言った表情なんかにしても僕確信を得たのはですね、はい、第4話、
はい、
第4話でですね、あのガガ、
はい、
ガガが、はい、こう絵がとってもうまいんですよね、はい、でバナベルの寝姿なんかを描いて誰が描いたんだって大騒動になっていて、はい、どうもガガが犯人らしいという時に、はい、ある船員が詰め寄ってこれお前だろうって詰める時に、はい、 ただ単にお前だろって質問していくんじゃなくて、この野郎って見せて最後チラッと口元が歪んでニヤッとするんですね、はい、ああいうのはやっぱり大きい画面でその動きをしっかり見ておいた方がこれは楽しいぞと思いました、はい、
そうですね。で、あのうちのアニメーターたちもどんどんアドリブを入れてくれていて、コンテのパネル上はカメラ前にいるキャラクターしか指示してなかったりするんですけど、奥の方でやれやれって言ったりとか、面白そうなこと始まったぞみたいなことをしてたりするので、そういうのもぜひそのセリフがないキャラクター、もう見てもらうともっと面白いかなと思います。
あの辺はアニメーターさんが独自に、は
い、なので僕が気づいてなかったやつとかもあの書き換えました
たくさんあります。そういうのが
なんか、まあ、ものすごい僕の演出の特徴としてものすごいロングサイズの絵を使ったりするんですけど、その時にあそこにキャラいてなんか芝居してるぞみたいなその隠れミッキーではないですけど、アニメーターも本当に楽しんでやってくれてるという。
じゃあ監督さん自身もそういうのを発見する楽しみが出来を見てあるかもしれないですね。
アニメーターが仕込んだのか、あの各話演出が仕込んだのか分からないんですけど。
なるほど。でそういう絵について言うと、はい、これまでのポリゴンピクチャーさんの絵って割と暗かったり、はい、こう硬質なイメージがあったんですが、はい、今回明るいポリゴンピクチャーズ、
はい、
空が青いんですもん。
そうですね。それはブラムの時にはなかった、
ね、なかったですね。空がありませんでしたからね。その辺も意識して変えられてるんですか。
あのなんだろう、岩波さんに最初にそのテスト映像みたいなの見た時に、空があるっていう風に言うとなんかまあ対ブラムみたいな感じがしちゃうんですけど、色があるねって言われて、そうなんです、色をつけたくてというか、なんとなくその暗い配色、ハードでシリアスな作風が、まあ、ポリゴンスタジオ非常に多かったんですけど、そういう作品しか作れないと思われた時に、まあ、このジャンルが流行っているあるいは人気があるうちはいいんですけど、あのマイナーなジャンルになった時に僕らのビジネスはまず立ち行かなくなるなというふうに思っていて、でポリゴンとスタジオはすごいんだぞ、何でもできるんだぞというふうに僕は思っていて、で、全く真逆のではないんですけど、明るくて誰も死ななくて見ていて気持ちがいいような作品っていうのが、あのこの昨今のですね、不況の苦しい皆さんの若い人たちの生活がますます苦しくなってくる、将来に明るいビジョンを持てなくなってくる人たちに対して受け入れてもらいやすい作品になるんじゃないかっていうことも最初の段階からその想定していたという。で、空は綺麗なのはもちろん当たり前で、すごいボロい船に乗って狭いところでぎゅうぎゅうですごいストレス過多な暮らしをしているわけですよね。それこそ漁船に乗って遠洋漁業で何かをしているみたいな人たちが、そのじゃあなんでその仕事をするんだ、仕事自体って、まあ、基本的には辛かったりだとか何かを強いる、自分の時間は少なくとも提供して報酬を得るっていう仕組みだったりするんですけど、何をもってこの仕事はやりがいがあるなりわいが、なりわいにしていきたいんだって思うのかなと思った時に、このクイーンザザの人たち命をかけて竜を飼ってたりだとか、あるいはその荒くれ者ではないですけど社会のはみ出し者みたいな変わった人たちばっかりの中 で決して清潔ではないような中でやっていく中で、ご褒美は何なんだろうっていうと、その時々さすっげえ綺麗な空が見えるんだよ、それ見るとやめらんないなというか、生きててよかったなって思えるっていう、そういう場面はですね、ストーリー上はそこまでダイレクトな表現はしないんですけど、彼らの生活を描いていく上で、その夜明けの空が綺麗なんだ、これは空の上で生きていく僕らにしか見えない景色なんだって何か自慢できる、あるいはその自分の魂を揺すぶられたりだとか心を癒してくれるものとしてきちんと入れたかったっていうのはあります。
それとっても人間臭いですね。
そうですね。
表情も、はい、あのもちろん CG3DCG で作ってらっしゃると思うんですが、はい、どうもね、以前よりももっと生々しい表情になってきたなと思うんですが、はい、その辺は変えられたんですか、何か。
はい、禁止事項みたいなものを今までこれはやらないでねっていうふうに監督から、まあ、演出ノートみたいな形でお渡ししてたりするものがあるんですけど、から禁止事項を、いくつか解放したというか、逆にこういうふうに持っていってくださいみたいなものを増やしたっていうのがあります。
あの手書きと違って CG って、まあはい、いろいろな修正は入るんだと思うんですが、はい、モデルを作ってしまうと、はい、もう形が崩れないじゃないですか、はい、崩れないし崩せない、はい、でも手書きの場合には変な顔してるときには顔の輪郭まで全部ぐじゃっと変えてみたり、は
い、デフォルメとかしたりするんですか、
でそれに近いようなことが今回結構行われてるなと思ったんですね、はい、黒目がキュッと小さくなったり、はい、口がググッと歪んだり、はい、でその辺からも生々しい、あ、人間なんだなっていうのを逆に感じるような気がします、
は
い、
なんとなくそのデザイン、キャラクターデザインからこれって発生してくるんですけど、キャラクターデザインがその表なんだろうな、非常にリアルな人間に近くて、うん、でなおかつその感情をあまり、キャラクターのデザインの中に含んでいない、うん、キャラクター性をあえてこう隠すみたいな形でデザインしていくと、当然作れる表情のレンジっていうのはすごく小さくなります、うん、で今回はこうキャラクターごとに、例えば目が糸目って、僕ら糸目族って言ってるんですけど、目が線の人たちもいればもうほぼ黒目みたいな人たちもいて、そのキャラクターの個性豊かにしていくことで表情の演技のレンジもものすごく広がって、通常の 人間以上に口を開けていいですよだとか、あるいはその瞳孔の動きに関しても最初のノートで通常のまあ作画の人たちのああいう表現をするにはまあ 1.5 倍ぐらい大げさにやりましょうかだとか、あるいはその表情のターゲットで左右違う表情をしても全然いいと思うみたいなのが、その整えすぎた CG を打破するための一つのアプローチというか、山田孝之さんとか高畑充希さんとか、ああいう人の表情を最初にリファレンスでこう、
なるほど、実際の人間の表情を、
そうですね、ヤギラ君とかもそうなんですけど、でそのコミカルな演技をする人たちっていうのはこういう表情を実際にしているっていうところをキャラクターデザインの方に伝えて、表情も描いていただいて、まずはその作画の出身の小谷さんというキャラクターデザイナーに、アニメだったらこういう表情をするっていうのを描いていただいて、それを一つ の指標にして初期段階を進めて、そしたらどんどんアニメーターがエスカレートしてきて、私たちこういう表情をつけたかったんですとか、僕はこういう風に感情表現できるよみたいな、すごく魅力的な絵作りっていうのを皆さんがこう積極的にやってきてくれて、そしたらもう僕は全部 OK だと
各人物の動き、表情ではなくて体の動きっていうのはどうなんですか、はい、とっても、あ、人間臭いなと思ってたんですが、
体の動きは割と今までのアプローチに近いとは思います。
モーションキャプチャー、
いや、今回の作品ブラムもそうですけど、僕は結構手付けのアニメーションを好んでいて、
手付けなんですか今回も、
はい、何かこう、これはもう個人的な思想でしかないんですけど、アニメーターは1枚ずつ絵を描いているわけですよね、うん、に対してなんか作品の作風によりますけど、今回はその砕けたデフォルメする演技っていうものを含めると、うん、適度に人間臭さを外したりだとか、うん、あるいはより人間らしく生々しく描いてもらったりだとかっていうようなコントロールがしやすい方がいいというふうに思っているので、全コマは手でつけてもらっている。
そうなんですか。
全コマ全キャラですね。
全コマ全キャラ、
はい、
手付けで、
はい、
凄まじい労力じゃないですかそれ。
凄まじい労力を、
だってコマ撮りアニメと同じですよね、はい、そしたら、
はい、
それを監督権限でやれと。
そうですね。で、まあ、もちろんそのプラスウルトラというものがこの作品立ち上げた時に、うん、ハイクオリティなアニメを表現していくんだっていうようなことを目標に掲げていて、まだどんな作品が出るかは分からなかったんですけど、何をもってハイクオリティと言おうというふうに考えたときに、人が閉じ込める情熱の量であると、 CG の技術の量ではなくて、むしろ一番原始的な戦いをしようかなっていうところを今回その入れているという。
じゃあその演技に対して一番いい方法として手付けで、はい、はい、演技をさせているっていうことなんですね。
はい、
じゃあ演技、もう一方で声優さんの、
はい、
今回その声の演技がですね、はい、まあ、僕生々しい生々しいってずっと言ってますけども、例えばですけども第9話で、
はい、
母ちゃんっていう可愛らしい登場人物が出てきて、
はいはい、
二郎とちょっといい感じになるんですよね、はい、で90秒間にわたってですね、
はい、
息遣いだけで演技をしてるっていうところがありまして、
予想考えられたんですね、
はいはい、あれはずっとこう僕できませんけど、こう言葉ではなくって息遣いだけでずっとこうつないでいくっていうのをやられて、これよく90秒これでやったなと思いましたね。
台本にも特徴がありまして、この今回の作品自体がセリフでストレートに感情を言わない、下手したら逆のことを言ったりするとか、言い切らないみたいな、その現代っぽいコミュニケーション、そのストレートに物事をバスバス言い合うみたいなのは非常に不自然なその生活の描写であるというふうに思っていて、 おもんばかりながら自分の気持ちを 2,3 割入れますみたいな、そういうなんか非常にこう大人というか周りに気を使っているグループのような描き方をしていくときに、あの割と点々点々みたいな、そういう行間みたいなものが台本上もかなり書かれているんですね。でその行間上の点々点々に対してこれだとあのプレスコの時に演技がブレるとか、あるいはあのキャストさんはきちんとそのプレスコの前にこうどういう風に演技しようっていう風に計画してきて、ここでこういう感情にしてこっちのか次のセリフの頭では逆にこう強く言おうみたいな計算していることを、狂わせないために点々点の中に感情であったり、その言葉にできなかった気持ちみたいなのを、下手すると点々点はたった2文字ですけど、括弧1行半ぐらい書いてあったりとか、この時にはこういうふうに思ってるけれども、でも今自分はこういう状況だからそれは言えないっていう、でそれが悔しいという点々点ですみたいな、そういう指示をしたり、あるいはこれはもう肉体反射ですとか、あるいは感動して息が止まってしまったっていうようなものであったり、その緊張していた息を吐き出すための前の間ですとかっていうふうに格好書きですね、かなり細かく書いてあって、でもちろんあの加瀬と二郎の場面に対してもひたすら細かく書いてありつつ、そういう演技を、リクエストした中で演者さんたちがさらに足し算してくれている部分みたいなものも含めたら90秒なんだと。
で監督ペロッとプレスコっておっしゃいましたけども、はい、プレスコっていうのは先に声優さんたちの演技声を取っておくっていう方法ですよね、
はい、
それで今回作られたんですか、
はい、
それは生々しいはずだ。
いや逆にそうじゃないと18人の個性が出せないというか、18人の個性作りはもちろん本の段階でもしてますけど、まず最初に、18個のお味噌があるんですから、本当に18人のキャストさんたちにそのキャラクターの演技を当てはめてからアニメに持ってこう、どうしてもその一人でやってしまったりだとかすると、あの各キャラクターの演技の差が出にくくなってきたりだとか、あるいは何か偏ってしまったりすると思うので、なのでまあ最初の方にも質問ありましたけど、18人のキャラクターの演技どうするんですかっていうのを僕も直面して、第1話から5話ぐらいまでは僕が18人分全部吹き込んで、
お一人で、
そうですね全員分ここはいかつい感じのキャラクターで行ってみようとか、このキャラクターはこういうセリフが多いからこういう緩い感じで喋ってもらおうとかっていうような、その最初の基礎解釈を加えた上でキャストさんにあとは委ねるという。
じゃあ今回 CG ありきっていうよりも、生身の人間の演技ありきでそこに CG の絵をつけていくというか、っていう感じの作り方なんですね。
完全にそうですね。なのでまあよくツイッターとかでも出てたりするんですけど、岩波さんがプレスコなんで長く喋ったら尺が増えるぞとか画面に映るぞって言ったら、ベテランの声優さんたちがですね、全然長くやるんですよね、
構わずに。
あのまあセリフは足してこないんです、さすがにセリフは足してこないんですけど、っていうのをまだ行くのかみたいなぐらいやって、だいたいリテイクっていうのやるんですけど、なんかそういうことのなんかなんだろう、冗談みたいなことも含めて、あの群像を描くのにちょうどいいやり方だ、皆さんキャストに集まってもらって、で休憩時間も分け合えてやってもらいながら、そのまんまの生活感を閉じ込めるっていうのは一つのアプローチでしたね。
そうですね、群像ってやっぱり群像劇って、多くの人間がいて、その一人一人ではなくて関係性で話が進んでいくので、じゃあこういう絵ですよではなくって、じゃあ皆さん生き生きと演技をしてもらって、そこでの関係性を音として拾っていくっていうことをやった方がそれはいいですよね。
なのでキャスティングに関してもあのガチャガチャにしないというと変なんですけど、世代と役柄を揃えていく、
世代と役柄を揃える、
ある程度キャリアが長い、あの、あるいはベテランと呼ばれるような声優さんたちにはギブスクロッコの大人の層をやってもらい、そのもう一個下の青年層みたいなのは今その売り出し中というか、まあ、本当に人気声優さんたちも多いと思いますけど、にやっていただいてみたいな、実際の年齢と役が、あるいは性別もそうですね。
なるほど。
あの女性に男性キャラの役をやってもらわないじゃないですけど、その生で見てる感覚、そのプレスコ現場で生で見てる感覚と役柄の関係が一致するような、そういうイメージでやってたので、 セナントデスク現場でも関友さんとかを中心になんとなく輪ができてまとまっているという。
そうですね、じゃあもう収録現場が本当にクイーンザザコの中みたいな。
本当そんな感じでしたね。
ああ、じゃあやってらっしゃる方もちろん大変だとは思うんですけど楽しかったんじゃないですかね。
なので同じ世代同士っていうのは、まあ、昔、うんうんうん、知り合って会う機会も多いだろうし、話しやすいし、うんうんうん、その人たちはその人が集ってこう悪だくらみじゃないですけど、うんうん、相談してたりだとか、あるいは俺こうやるからこうやろうよみたいな、うん、その気さくに話していて、上の世代に行くときはちょっとおずおずとなっていたりだとか、そういうのも全部そのまんまその役とクイーンザゾンの人たちと一緒なので、目を閉じたらクイーンザゾンの中にいるみたいな。
じゃあだいぶキャストさんとこう、はい、キャラクターたちがリンクしてる感じがするんですね。今日僕生々しい生々しいばっかり言ってますけども、とっても食べ物にこだわりのある作品じゃないですか、はい、そこも生々しくて夜中に放送されて困るんですよ
それはなんかありがたい。あれがまずそうだったらこの作品終了なんで。
でも CG って食べ物を表現するのは僕苦手じゃないかなと思ってたんですが。
苦手でしょうね。
ですよね。でも、はい、あのステーキのうまそうなことよ、はい、
あのステーキはまだマシでした。
まだマシ。
なんかこうカツレツとかは地獄でしたね。なかなかカラッと上がったカツレツにならないというか、これはもうスーパーに朝揚げられておかれて夜12時にか持ったようなちょっと引っ気ちゃってるよみたいな感じだったりだとか、なんかお肉は割と美味しいお肉ってイメージしやすいじゃないですか。だし、それほどというか今回出てきた料理の中では難しさは低い。ただ難しいんですよ、
うんうんうんうん、
ただお肉は最初の基礎なので、うん、一番最初にやっぱお肉のデザインから始めてい
って、うん、お肉のデザイン
はい始めていって、ね、でそれからどんどんそれを調理したもののデザインとかに派生していくので、うん、そういう意味で言うとまず最初の素材が美味しそうってすごく大事じゃないですか、うんうん、料理する時とか、あるいはスーパーに買い物行った時だとか、うんうん、あるいはちょっといいステーキハウスとか行ったらね、うんうん、その今日焼くお肉はこれですよ、よろしいですかなんてプレゼンテーションもしてくれて期待値を高めてくれるわけですから、それをアニメで美味しそうに描くっていうのは、うんうん、作品作りの最初からものすごくその懸念されていたし、うんうん、絶対失敗にできないけれども、うん、難しいことをなぜチャレンジするのかっていうぐらいなんで僕すっごいお肉食べたんです。
あ、いっぱい食べたんですか。
いっぱい食べてものすごい太りましたいやでもその写真を見て美味しかったけど、うん、写真で見るとそうでもない、デザインにフィードバックするにはそんなでもないなみたいなのがあったり、あるいは逆にすごく人に見えるようなものもあったりするし、そういうなんか個人的ロケハンみたいなのをしてる時に食事の美味しさっていうのはその素材であったり料理の高度さというよりも一緒に食べる仲間がいる、その食事をするシチュエーションの方がはるかに美味しそうに見えるんじゃなかろうかっていうことで今のそのカットワークも出来上がってるという。
だって一枚こう美味しそうな絵ができれば終わりじゃないですもんね。それを動かさなくちゃいけないから弾力とか、
はい、
と噛んだ時に形変わらなくちゃいけないじゃないですか、はいはい、これ CG でやるんだと思って僕口開けてました。
あの肉のどこの部位で繊維だからどこの部位なんで筋肉がこういう風に発達しているので、うんうん、そこの繊維面はこうで油の入り方はこうでみたいなことも全部そのデザインの中に入っている
。じゃあそれやっぱり
でそれをこういう風にカットしているのでここにはこういう筋が見えますみたいな。
それ小さい画面で見てるともったいないですよ。もう一回大きい画面で見てほしい
ですね。なんか実際にその刺しの入ってるようなものもあれば、その皮下脂肪的な油もあるだろうし、あるいはその焼いた場面ではその油脂が油分が溶けている部分もあれば、肉汁的なドリップという血液的な赤いようなものもあるし、あるいはかけているオイルが溶けているみたいなことも含めて複合的に表現しているので、まあそれをなんかああなんかこれはオリーブオイルなのねみたいな、うん、解説をしながら見るというよりは普通にああ美味しそうって今みたいに見ていただけてるのはそこまで苦労した甲斐があったのかなと。
出来上がった料理もうまそうなんですが、
はい、
途中のねあの炒めてる時の油の羽なんですよ、うまそうに見えるの。あれやられた時には困りましたね。
あれはエフェクトのスーパーバイザーが料理をすることを知ってたので、でかなりこうなんだろう SNS とかにも自分が作った料理を上げていって、うん、よしこいつなら その追い込めるという
あの視聴者の方でもこう真似してやってみたって方多いですよね、はいはい、ツイッターなんかによく写真上がってますが、あれもね困るんですよ。空挺ドラゴンズ見て、あうまそうって思ってて、はい、じゃあ空挺ドラゴンズみんなどう言ってんのかなと思ってツイッター調べると、はい、こんなの作ってみたって言って、はい、いろんな料理が上がってくるんで、
出てきますね。なんで僕罪悪感があったんで、カツレツが出てくる時にはちゃんとこうツイート上でもね、今日は飯テロです宣言するという、
そのご飯食べる、美味しいもの食べるっていうのはまさしく命のやり取りだし、はい、この竜の世界ではオロチとも言われてますけども、はい、オロチ取りで竜を取っていくっていうのも命のやり取りじゃないですか、はい、そこもやっぱり大きな大きなテーマとして、食べる、そして取る、はい、取って食べるっていうのが描かれてますよね、はいはい、
なのでだいたいその表のテーマと表層的なテーマと深層的なテーマっていうのを分けていったりして、うん、まさにその命をいただいてつないでいくみたいな、命に対するすごくシリアスないろんなポジションからの見え方であったり、滝田がそれがどう感じて変化していくのかっていうのが深層的なテーマでありますが、一方でじゃあ食事っていうのはそれほど原色で厳かな祈りをして、そしてなんかこう食べ方の作法はうんぬんみたいなことなのかっていうと、表面的なテーマでは仲間と一緒に過ごす時間は楽しい、誰かと食べるご飯は美味しいみたいな形で、一人でご飯を食べるシーンっていうのはめったにないですよね。
そうですね、
はい、
串焼きにしてもホイって言って二人で食べたり、はい、お菓子にしても一人で食べてるっていうシーンはほとんど、
はい、まあ、ないですね。
印象的なのは二郎が、はい、ね、母ちゃんにもらったのを一人でガッと噛めて、はい、食べて決意を固めるっていうのはありますが、
二郎はそういう子なんでしょうね。なんか3話の最後も一人で食べるんで、
ああそうか、食事がとっても印象的にも使われてるし、
はい、まだ照れくさい世代なんだと思います。
あ、そっか、
お母さんの料理とかを食べても、ね、母ちゃんうまいとかって言えない、
あ、まだちょっとこの甘い
な、全然まずくないよとか言いながらこうおかわりとかしちゃうような、そういう子なんだろうなみたいな、
あの子強がりますもんね。
そんな感じしますね。
命のやり取りってもう一つですね、はい、さっきも出てきた母ちゃん、母ちゃんが次郎の髪を切ってあげるんですよね、はい、あの髪を束ねて持ってるじゃないですか、
はい、
あれ片身に見えてしょうがないんですよ。
それは考えすぎかも。
死んでしまうという意味ではなくって、はい、誰かがどっかで生きてるよっていうものを自分の手元に残しておくという意味の形見、はい、
なんかそこまで深く調べたわけではないですけど、そうですね、日本の文化でいうと、うん、そのおばあちゃんの形見みたいなものなのかもしれないし、あるいはもっとカジュアルなのでいうと、なんかお揃いで買った何かみたいな、記念品みたいなことだったり、写真が十分に発達していてカジュアルな時代だったら普通に写真がその代わりになるんでしょうけど、まだ空挺ドラゴンズの時代というのはその一般市民がカジュアルにこう、ね、チェキみたいなもので写真を撮るような時代ではない時代でしょうし、絵を描いてもらうということも難しいでしょうということを考えたときに、そのそばにいた証みたいなもの、あるいはその生きる糧というと変ですけど、自分の記憶の中にずっと保存しておけるように、その思い出すためのそのより代みたいな、そういうアプローチなのかなと思いますね。
そんな感じとっても受けましたし、監督がこの作品で命ってどういうもんなんだろうねっていうのをすごく重視して作られてるんじゃないかなと思ったんですね、はい、僕まだテレビの放送で見てるので第10話までしか拝見してないんですが、はい、10話で滝田が船から落ちちゃうんですよね、はい、で落ちた先に、まあ、一緒に落っこってきた竜がいて、はい、それを自分の手で仕留めるじゃないですか、はい、あれ原作だと3ページぐらいで仕留めてるんですよ、
はいはい、
でもテレビの方だとかなり尺使って、
はい、
仕留めますよね、
はい、
だからそこにすごく監督が重きを置かれてるのかなと思いました。
もちろん台本上でも相当やってるんですけど、うん、天宮さんの芝居がすごくて、というか漫画ってちょっとその時間を盗みやすかったりする、うん、映像よりは盗みやすかったりするんですけど、その一続きの感情の変化っていうことを知ってもらうためには、そのやっぱり人って急にコロッコロッと感情が変わったりはしないので、それに必要な時間っていうのはもちろん必要であったし、その悩んでいる、葛藤しているっていうこと、そのできなかったことができるようになるのに対して、それでもまだ早すぎるのかもとは思ってたりする自分はいます。あれだけ尺を使っていても、例えばそのしたくないようなこと、あるいは目を背けたいことをしようとするときに、たった1分か2分でできますかというと、まあ、それはドラマというかその映像作品の中では圧縮して表現しますけど、やっぱり下手すると まあ、朝からスポーツジム行かなきゃな、行きたくないなって夜になるぐらいまでもじもじもじもじしてて、いやでも行くかみたいなところにたどり着くまでのその葛藤の方がね、むしろその真実味があるというか、葛藤があるからこそ変化があるし、その変化に対してキャラクターがやってしまったことを悔いるみたいな場面であったりだとか、恐ろしさを感じるみたいなことが続いていきますよね。なんかそれがでも彼女の考え方を変えていくきっかけであり、この10話からのシリーズのテーマに戻ってくるし、気がつくとその前の話数でやったことと同じことをやった時に、滝田のやってる意味が違う、雲に帰りて良き風を起こせっていうのを、まあ最初は誰かに教わったんだろうねという感じで4話ぐらいで披露しますけど、初めてその魂だったり命に対する尊敬であったり鎮魂みたいな意味で滝田が10話では言うわけですよね。そういった意味での変化みたいなことは今回本当にこう伝えていきたいというか、割とそのご飯を食べるときにいただきますということとかも含めて、その豊かな生活に対してそのきちんと考え方を持って向かっていけたらいいのかなというような、そういうアプローチはしてますね。
そう、その唱え言葉の言い方が前の話数とその10話で言ってる時とでね、はい、全然響きが違うんですよ、はい、それ聞いて僕こうヘッドホン出してきて、はい、もう一回聞き直しました、
はい、
やっぱり演技の幅ってこんなにあるんだって、それでもちろん演出のこうせいもあるんでしょうけども、はい、そんだけ違って響いてくるんだなと思いましたね。
なんかね、4話の時は僕らは本当に気づかなかったようなこと、うん、素敵なファンタジーっぽい呪文だなっていうふうに思ったことが、やっぱり10話になってくると、これは命に対する感謝であるということだし、そのいただきますって言葉自体も多分日本語のね、はそうですよね、命をいただきますみたいなもの、それは本当になんか狩猟する人のドキュメンタリーとか、あるいはその実写のものとかを見ていてもやっぱりそういう場面があるし、おのずとその命に相対した時に変わってくるというか、それが画面の中の話ではなくて目の前で起きている、あるいはそのさっきまで生きていた、あるいはまだ体温が残っているだとか、そういうものを目の当たりにした時に感じる恐ろしさ、カジュアルなそのスマホでボタン一つではなくてという、でそういう命を持っている人たちですね、動物も含めてですけど、でもすぐ横にいる人間とかに対してももう少しその尊敬というか、きちっと一つ心構えを持って触れていくと世界も考え方も変わってくるのかなというか、隣の人にもう少し優しくできるのかなとか、逆にもっとわがままも言えるのかもみたいな、窮屈からの脱却になりうるんじゃないかみたいなことはすごく考えましたね。
監督さんご自身が、僕は声優さんの演技をとっても大事にされてるんじゃないかなと思ったんですね、はい、っていうのがクイーンザサ号の中で話してる時とかに、
はい、
部屋によって響き違わないですか。
あれはあれです、山口さんのお仕事です
ね。あ、
変えるんだみたいな、
変えるんだと
それでこのぐらいの広さだからみたいなあのチーム怖いなと思うんですけど、で手前にいるからもうちょっと響かなくていいかなとか、なんか恐ろしいことをホイホイとやるんですけど、まあ確かにその場面を変わったことっていうのを、岩波さんたちの音響チームっていうのは音像を変えることで表現してくれたりするので、それでそのいろんなロケーションに行った時間が変わったってことが伝わっていって、その目だけじゃなくてその耳も使ってきちんとストーリーを描いて世界を描いていくっていうことをやってくれるチームなんですけど、今回は部屋ごとに響き変えるんだみたいな、室内室外じゃないんだみたいな、うわ本当にびっくりして、でもこれをやると確かに分かりやすいし、さらに僕は電声化の効果が気に入っているんですけど、これはロマンだよねって、
船の中で声を伝えるチューブがあるんですよね、
はい、だけどこんなに響いてるのにちゃんと聞こえるってすごい技術ですねっていうか、くぐもったような音になるわけですけど、それってなんとなくこうなんだろう、アンティークであったり何かノスタルジー的な良さみたいなのすごい感じるんですけど、ちゃんとセリフ聞こえるし感じも分かるんだもんなと思ってびっくりするという。
各部屋の響きもその電声管の響きも最初一回来た時には何とも思わなかったんですよ、失礼な話、
はいはい、
あまりに自然で、
はい、
でおやと思ってちょっと大きいヘッドホン持ってきて聞き直したら、
はい、全然
こんなに違うと思って、
テレビでやることじゃないみたいなこと
ですよね。
音響チームもやってくれているというか、劇場のつもりでやってますという
だから今ねスマホとかねタブレットでねもう見ちゃった聞いちゃったっていう方はですね、もう一回大画面といいヘッドホンで聞いたらいいなと思うんですよ。
ヘッドホンで聞くだけでも随分違いますからね、うん、スマホでも、
うんうんうん、
逆に音響チームはちょっと面白いこと言ってて、スマホになって映像には申し訳ないけれども、スマホで見る人ってイヤホンとかで聞くことが多いので、うんうん、音としてはいいものが届けやすくなったんですよ。
そうなんだ。
確かテレビのそのスピーカー、テレビのサイズやもちろんグレードにもよりますけど、テレビのスピーカーっていうのはあくまでその音楽を流すために設計されているわけではないので、
あ、そうですね、
はい、そういうこと、あるいはそのすごい大ボリュームで家の中で流すということができないということを考えると、ある程度のボリュームと左右の温度がきっちりと定義できているイヤホンとかで聞かれるっていうのは、あのステレオの放送であってもこれはもう全然違うように僕らは作ってるっていう。
ぜひね、いいイヤホン使ってほしい。ちょっと頑張って、うん、響きが全然違うんですもん。
ちょっとね、あの100円ショップとかで売ってるようなやつだとわからないかもしれないですけど、
うん、音っていうとあの、はい、オープニングエンディング、
はい、
あれは監督から指示があって曲をもらってる、作ってもらってるんですか？
今回の形はそういう形になりましたけど、どちらかというとオープニングとエンディングっていうのはアーティストと の, そのコラボだと思っているので、こういう感じがいいですみたいな、かなり大きな枠のことをお伝えして上がってきた曲に対して、そのもうちょっとこうなったらいいなみたいなことは言いながらも、基本的には7割8割はアーティストの作家性みたいなものに委ねるという
か、オープニングとってもこうこれから冒険するぞっていう気分が盛り上がる曲だし、
はい、
エンディングはやっぱりこの一個のテーマである命っていうのをすごく重んじてる曲だなと思って、はい、そしてエンディングのあの映像ですが、
はい、
あれ CG ですよ、
ね、あれは CG ですね。
あのご覧になってない、まだ見てないよっていう方はお分かりにならないかもしれないですけども、あの絵の具、水彩絵の具で描いたような、
はい、
とても柔らかいラインなんですが、はい、あんなことができるんですね。
あの逆にというと変なんですけど、今回あのオープニングとエンディングをどっちもオリジナルで作れることになった時に、うんうんうん、最初に直面したのが、あれこれそのままやると本編と映像と本編の映像と違いが出ないんだけれどみたいな、じゃあどこがオープニングでどこがエンディングだって分かるんだ、うんうんうん、みたいなことを考えた時に、特にエンディングっていうのは大事で、その作品を見終わった後にどういう感情になってほしいかっていうことも含めて、ちょっと悲しい終わり方をしている時は気持ちを切り替えてほしいし、明るくハッピーエンドみたいになっている時にはより盛り上がってそのブーストした気持ちで見てほしいみたいな、なんかサザエさん的なものをすごいこうイメージするんですね。でエンディングはその中でさらに、どうせだったらそのもう一個実験をしたいんだ、90秒のショートフィルムっていうことを考えると、実際の本編の20分の中ではやれないかもしれないけれども、この90分でその今持っている CG のテクノロジーを利用したらこういう絵も作れますよみたいなことをやりたいんだっていうふうに言って、まず色彩設計の野地さんという方を巻き込んで、水彩調の色を作ってくださいと、できますかっていうところから始めていって、最後はあのグラフィックのアーティストで、シドニアの騎士だとモニターグラフィックとかをやってくれている桑原君っていうスタッフがいるんですけど、彼にたまには光るものじゃないものやってみようよあの加算 CG でいうと加算っていうとかスクリーンとかっていうような明るく合成していくアプローチがあるんですけど、その真逆で上山で暗く暗く絞っていくような、そういう絵をやって、その広げないかと、お互いに僕は作品を広げないし君もキャリアも含めたらもっといろんなことできると思うんだけどっていう悪だくらの結晶ですね
見事に結晶してましたね。あのエンディングだけでも滝田の成長していくストーリーとか、はい、世界がバッと広がっていくっていう感じ、はい、それからやっぱキャラクターのこう各キャラクターがちゃんと立ってるんだなと思ったんですけど、声がね聞こえてくるような気がするんですよ、はい、行こうぜとか、はい、やってるぜとか、はいはい、で各キャラクター本当に立って、あのリーさんっていう会計係の方が、はい、意外とあの方ノリがよくって端っこでこうリズム取って手をこうやってやってるっていうのも描かれたりして、はいはい、あ、ここに空挺ドラゴンズのキャラクターたちの世界って添い込まれてるなっていうのをとても感じました、う
ん、なんか見れば見るほどそのキャラクターに感情移入しやすくなっていくっていうエンディングにしたかったんで、
そんな空挺ドラゴンズ、今度ブルーレイボックスが5月20日に発売になるんですね、
はいはい、
これまたあの
らしいですねっていう
映像とか音とか綺麗なんでしょう、
はい、いや少なくとも音は 5.1 チャンネルの音がついているし、映像は当然ブルーレイっていうことで相当気合を入れた画質でお届けできるし、なんならその一気見できるっていう楽しみがね、
それが一回見てまたもう一回見多分ね、はい、全く解釈変わってくると思うんですよ。ぜひ、ね、とも発売を楽しみにしておりますので、じゃあそろそろ監督最後にですね、
はい、
お聞きのリスナーの皆さんにもう何喋っても結構です、あの、はい、ブルーレイ買ってくれでも何でもいいですし、
はい、
もう一回見直せでも何でもいいので、
はい、
ぜひともメッセージをいただけますか。
ブルーレイ買ってくださいって言うと明け透けすぎるんですけど、あのなんだろう、ちょっとそのブルーレイボックスって、うん、あの金額的なことを考えるとその最初にちょっと手を出しにくいみたいなイメージを持たれるかもしれないんですけど、うん、全部入っててブルーレイでこの値段って、うん、しかも桑原先生が書いてくれたオリジナル漫画が、
うん、原作者の
それすごいんですけど、アニメのある場面みたいなところとなんかリンクするみたいな、そういうこうアニメのためにわざわざ書き、ネームを書き起こしてくださって、わざわざチェックまで回してきてくれたというような、そういうなんだろう、関係ないそのストックしてた原作を書いて、原作漫画のサブエピソードですではなくて、アニメのために書き下ろしてくれて、それを知るともうちょっと話がふくよかになる、そういうなんだろう、お互いのこうコミュニケーションの架け橋みたいな、結晶みたいな作品の漫画も入っていて、でね、ブルーレイお家にないっていう人はなんか安価なプレイヤー、うん、でもね全然構わないと思うんで買っていただいて、なんか何度も何度も見直してもらったり、あるいは気に入ったエピソードを見てもらったり、あるいは好きなキャラクターを追いかけて見てもらうみたいなことでも、あのできるだけ長く楽しんでもらえるように、その1回で全部わからない、
うんうんうんうん、
実はメインストーリー以外わからないように作ってたりするので、あのいい視聴環境、それは音で仕掛けてる場合もあるし、音楽で仕掛けてる場合もあるし、その演技で仕掛けてる場合もあるし、いろんなことをやっているので、ぜひぜひその繰り返し視聴していただいたり、あるいは長く作品を大事にしてもらえると、あの僕らもですね、よりもっといい作品であったり、さらにそのクオリティが高い作品を作るチャンスに恵まれるんじゃないかなと思っているので、もう一回最初の言葉になると、お願いブルーレイ買ってっていう気分ですね。
ミッション1個クリアしてはいおしまいっていう作品ではないですもんね、はい、
そうですね、
人間ドラマ描いてるので、あ、こんなことやってるとか、こいつこういうセリフ言ってたなっていうのを繰り返し楽しめると思いますんで、ぜひとも皆さんですね、またブルーレイボックスで楽しんでいただければと思います。本日は空挺ドラゴンズ女子監督にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そういうわけで下平さん、
はい、
下平さんにも一緒に聞いていただきましたけれども、
うん、
下平さんは空挺ドラゴンズはご覧になっている？
残念ながら見てないんですよ。
ほーら、この辺がリアルだもんね。あの普通はね僕のレビュースの件もそうですけども、いやー見ましたよなんて言ってね話を合わせていくもん。だからね、僕の感想、このインタビューの中でね、こうですかですかなんて言ったのは、うん、もう全部リアルな感想ですから、うん、
は
あ、だから監督からもね、いやそれは違いますよって言われたりしてるでしょ。
うん、
だからね、下平さん、このインタビュー聞いた上でご覧になっていただくと、はい、僕の言ってること多分分かると思うんですよ。
うん、
最初ね、うん、どこにしまえばいいのこの番組って思うの。
お
ー、だけども、あ、そうなのか、こういうことを描いてんだなってことが分かってからね、
うん、
見直したくなるし、今現在11話放送されていて、
うん、
今晩が最終回のはずなんですが、
はい、
僕ね多分ね、もう一回頭から見直すと思う。
へ
え、人間関係とかね、監督もおっしゃったけど、うんうん、後ろでこんな演技してんのかいとかね、
ああ、
とセリフの間とかね、
はいはい、
また違った意味を持ってね表現されてるのが分かるような気がするんですよね、伝わってくると思うんですよ。で、今 CG ってね、まあ、これ僕の個人的な感想ですけども、
はい、
CG アニメってね、過渡期にまたあるような気がするんですね。
うーん、
以前はなんかこうカクカクしたものが動いてるだけですごかったよっていう風になってて、
うん、
それがあ、だいぶ滑らかになってきたね。でもやっぱり CG の質感ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
でそれがね、世界的にあのスパイダーマン、スパイダーバースなんて映画もありましたけども、
はいはい、
3D で作ってるんだけど手書きのアニメのこの味わいっていうかね、そういったのも複合されてきて、だから手書きはこうですとか CG はこうですっていう書き方じゃなくって、こういうのを描きたいからこういう、まあ、画家で言えばこういう技法を使うとか絵筆を使うとかね、そういう世界に入ってきてるんじゃないかなと思うんですよ。だから今回の空挺ドラゴンズでもやっぱりね、表情がね、レビュースでもそうだっておっしゃってましたけども、表情がね非常に良くなってきたなと思うんですね。なのでぜひともこれからだっていう人はね、初めて知ったよって方もぜひご覧いただいて、その感想なんかもですね寄せていただければですね、吉平監督にですね直接お伝えしたあの方もね軽い方でね、こう腰の軽い方では
い、
ねえ、まあ、付き合ってらっしゃる音響監督さんが悪いんじゃないですかね、岩波監督っていうね
俺たちの、
そう
ですか、
だっておっしゃってましたもん、とってもお話上手じゃないですか。
はい、
でね、今回ね僕と1対1でお話したわけではなくって、広報の方なんかもいらっしゃったんですよ。
はいはいはい、
で広報の方が、いや監督お話上手ですねって収録終わった後おっしゃってたんですね。じゃあね、監督がね、いや岩波さんに鍛えられましたからって言ってましたからその影響じゃないかな。岩波さんっていうのはね世界的な音響監督なんですよ。ただね、ジンベさんみたいなね半ズボンでねいろんなとこ出かけていって映画館の音響調整をしたりね、下手すると映画館作っちゃったりっていう方ですからね、ね、そういった方の影響をもろに受けてるんじゃないかなとそれ以外のですねこぼれ話とか、それからキャンペーンのね、はい、オーディオブックさんのプレゼントキャンペーンについてもうちょっと詳しくはですね、オーディオブック限定版の方でこの後お話をしてみたいなと思いますので、そちらもぜひとも、ね、お聞きいただければと思います、
はい、
じゃあね、吉良監督へのメッセージもこちらで勝手に受け付けておりますので、
はい、
そちらのメールをお寄せいただくアドレスと下平さんからお願いします。
はい、この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
じゃあぜひともですね audiobook.jp さんの、まずは無料で登録していただいて、
はい、
プレゼントをギッていただいて、ね、
そして無料で2ヶ月しっかり聞いていただいて、
そうですよ、そしてねいかにねこの後のねオーディオブック限定版で我々が無駄な話をしているかと無駄かつ際どい話をしているかと、
あ、
話をしてみたいと思いますので、はい、ぜひともお楽しみなさってください。それではそんな雑貨店無料版は今週ここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。